若倉潤の単木の歌声。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、シンガーソングライターの若倉潤です。この番組は場面監目経験のある私若倉潤がまだまだ一般的に知られていない場面監目を少しでも知ってほしいという思いで月に1回お送りしております。まず場面監目の説明をさせていただきますと、お家などで家族とはお話ができるのに学校など特定の場面では話せなくなってしまう症状のことです。主に人に対する不安や恐怖が原因です。監目の歌声第7回目となります。今回は元場面監目児の保護者でなっちゃんの声の著者である、林美子さんとお電話でお話をしていきたいと思っております。15分間どうぞお付き合いください。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、今回は元場面監目児の保護者でなっちゃんの声の著者である林美子さんとお電話でお話をしていきたいと思います。それでは早速林美子さんにお電話をかけてみたいと思います。
はい、もしもし林です。
あ、もしもし若倉ですけれども、
あ、はい、
今回は電話出演を引き受けていただきありがとうございます。本日はよろしくお願いします。
あ、はい、あ、はい、よろしくお願いします。
林美子さんは、元場面監目児の保護者で、はい、なっちゃんの声や、はい、どうして声が出ないのという本の著者ということで、講演などもされてますよね。
はい、
はい、林さんのことは2014年12月の場面監目のシンポジウムを聞きに行った時に初めて拝見したんですけれども、はい、林さんはその時すでに私のことを認識していただけていたと、ラジオの出演依頼をさせていただいた時にお っしゃってくださいましたよね。
あの時のシンポジウムは東京のお茶の水女子大で開催されたんですが、320名とたくさんの方が参加されたんですね。でも、はい、若倉さんのことはすぐに分かりました。
ああ、
と言いますのは、はい、監目関係者の中では珍しく若倉さんお顔を公開されてましたので、
はい、
それで見たことがない人がたくさんの中で、あ、見たことある人だってすぐに目に留まったんですね、
はい、
それで見たことがあるっていうだけで勝手に親しみを感じてお声をかけたくなってしまったんですが、私もちょっと人見知りな方でお声をかけることはできませんでした。
あ、でも知っていただけていて嬉しいです。あと昨年の監目フォーラムではでも声をかけていただけて、はい、フォーラムのバッジを、はい、監目アコースティックライブのメンバー4人分いただけてありがとうございました。
あ、はい、バッジは監目フォーラム実行委員会のメンバーと一緒に制作した。
あ、もしもし、あ、はい、
はい、あ、聞こえてます？
あ、なんかちょっと途切れたので、はい、すみません。
あ、そうですか。はい、そのバッジの件なんですけど、
はい、
はい、そのライブにぜひつけていただきたいなと思って、
はい、
今度は勇気を出してお声をかけさせていただきました。
はい、
ライブでは皆さん目指すところ胸元にバッジをつけてくださりありがとうございました。
いえいえ
ライブの様子の写真が SNS に公開されていましたので、はい、拝見することができました。
あ、はい、ありがとうございます。もう喜んでつけさせてもらってで、なっちゃんの声とどうして声が出ないのという本、私2冊とも持っているんですけれども、
ありがとうございます。
なっちゃんの声は絵本になっていてすぐ読めるので、
はい、
場面監目のことを知らない人に会う時とかに持って行って、読んでもらったりとか、してます。
あ、はい、ありがとうございます。
まあ、あと実は妹も2冊とも持ってて、うん、今幼稚園の子供が妹いるんですけど、幼稚園入る前とか人見知りがすごく激しくて、心配したみたいで、2冊とも読んだみたいです。
で、
はい、でも今なんか楽しく幼稚園通ってるみたいなんですけど。
あ、そうなんですね。
はい、なっちゃんの声などの本を出版したきっかけとか経緯とかをお聞きしてもいいですか？
はい、私の息子が小学1年生の時、場面科目の症状があったんですが、何度もなんで喋れないのとクラスメートに聞かれたり、息子自身も会って行ってみてって言われたりすることが多かったんですね、
はい、
その時にどう対応したらいいかは本当に多くの方の悩みでもありました。それでどんな人にでも短い時間で理解してもらえるものを作ろうと思いまして、いろんな立場の人、小学生の当事者の人にも親御さんを通じて聞き取りとかをしまして、そしてお話や細かな文章表現を調整していったんですね、
はい、
それで出来上がったものを皆さんに自由にダウンロードできるように私の個人のホームページに公開したんですね、
はい、
でこれが私が想像していたよりも多くの方に利用していただきまして、感想もたくさんいただきましたので、これはもうパソコン環境がない人にでも手に取りやすいリアルな絵本にしたいなという思いが膨らんできたんですね、
はい
はい、それで絵本にするためにパソコンでまた改めて書き直しまして、最初に作ったのは手書きでざっと書いたものだったんですけど、それでパソコンで書き直して、最初は自費出版の道を考えていたんですね、
はい、
でいろんなところに見積もりを取ったりしていたんですが、いろいろと厳しくて、その中でアマゾンだけの流通、書店とかには取り扱わなくって、アマゾンだけの流通っていう比較的金額が安いのを見つけたんですが、
はい、
それでも20万と高くてなかなか難しくて、うん、でそれですでに場面監目 Q&A の本を出版していただいた学芸者さんに、監目ネット代表の角田さんが直接絵本出版を交渉してくださったんですね、
はい
はい、で学芸者さんはこれまで一度も絵本を出したことがないということで難しそうだったんですけれども、それでも出していただけて本当に感謝しています。
あ、なるほど、はい、よかったですね
はい、
それから林さんは、監目ネット、場面監目支援団体の監目ネットの、はい、ホームページ制作も担当、
はい、
されてるんですよね。
はい、
あと他にもなんかどのような活動とかされてますか？
はい、監目ネットのホームページは2007年4月に立ち上げたんですけど、
はい、
その後2010年にツイッターを始めて、そしてフェイスブックを2010年に始めました。
はい、
で監目ネットから皆さんに場面監目を理解してもらう資料やリーフレットなどホームページから自由にダウンロードできるようになっているんですが、このリーフレットについてちょっとお話しさせていただいてもよろしいですか？
はい、お願いします。
はい、はい、リーフレットが3種類あるんですが、その中で青年・成人用場面監目リーフレットという青年期以降の場面監目のある人が自分の状態を周囲の人に伝えるときに用いるリーフレットがあるんですね。で、このリーフレットは子どもだけでなくって青年期以降の人用のを作ってほしいという要望がありまして、それでいろんな立場の人に聞き取りをして、そして半年ぐらいかけて制作したんですね。
はい、
ではい、で2015年10月に完成しまして、ホームページに公開したんですが、当時はまだダウンロードできるまでは私ができなかったんですね。でもやっと今年からダウンロードできるようにしましたので、このラジオのリスナーの方でご利用を考えられている方はどうぞ監目ネットのホームページにアクセスしてダウンロードしてご活用いただければと思います。
はい、ありがとうございます。はい、それでは最後となりますけれども、告知などありましたらお願いします。
はい、ありがとうございます。この度絵本の絵を描かせていただいたんですね。絵作画のみなんですが、で絵本のタイトルは空を飛びたかったペンギン、サブタイトルが誰もが安心して存在できる社会へとなっています。なっちゃんの声と同じ出版社の学園社さんからこの夏、7月の上旬に発売予定となっています。透明水彩絵の具を使ってアナログで優しいタッチで描きました。 よろしければお茶にとってみていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。本日のゲスト、電話出演は林美子さんでした。林美子さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではここで一曲お聴きください。若倉純で歌声。いただきました。若倉純で歌声でした。今日はなっちゃんの声などの著者林美子さんにお電話で出演していただきました。私の方から告知をさせていただきます。昨年10月に、行った寒黙アコースティックライブを今年も行うことになりました。場面寒黙経験を持つアーティストによる自主企画ライブなんですけれども、ライブはまだちょっと先なんですけど10月22日の日曜のお昼に行います。予約は7月に開始する予定でして、公式サイトから予約することができます。ご予約お待ちしております。今日はこの辺でお別れとなります。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 www.radio で検索してください。またサイトより番組宛にメッセージを送りいただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントしています。どしどしご応募ください。それでは最後に若倉純でガラスを聞いていただきながらお別れです。お相手は若倉純でした。また来月お会いしましょう。バイバイ。
たびに強くなるって本当かな。壊れれば壊れるほど脆くなってく気がする。一度割れればもう二度と元には戻らない。ガラスのように毎日のように責められると心を